では2章の11節からお読みいたします。ところがケパがアンティオケに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心も偽った行動をとり、バルナマまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私はミラの面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながら、ユダヤ人のようには生活せず異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからです。私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。しかしもし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれどももし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。福音を行うというタイトルで上野牧師が語ります。
先週からガラテヤ書始まりました。一章先週は見ましたけれども、一章ではですね、この別の福音をガラテヤ地方に流布していた者たちがいたということが書かれてありました。別の福音とは、神を出どころしたものではなく、人間を人を出どころとした福音であります。それはもはや福音とは呼べません。グッドニュースではなくてバッドニュースです。いや、グッドニュースを装ったフェイクニュースです。フェイク、嘘によってガラテヤの諸教会が混乱しているわけですね。実はこれと似たようなことがもうすでにアンティオケという町で、起こっていました。ガラテヤとかアンティオケとかって言ってますけども、もし分からなかったら聖書の後ろに地図が載っている方は、位置を確認しておいてください。で、今日の聖書箇所の舞台は、ガラテヤ人への手紙なんですけれども、舞台はアンティオケです。アンティオケです。ある時ペテロがですね、アンティオケに来て、しばらく滞在、していました。で、ここにケパっていうふうに書いてありましたよね。ケパってペテロのことです。ドイツ人物です。ペテロも、パウロと同じ福音を信じてキリストに従っていた人物であります。主にペテロは、ユダヤ人 に対して、伝道して、パウロは、異邦人に向けて宣教をしていました。宣教する対象は違っていても、互いに主にある兄弟として、認め合って、いました。でこのパウロがペテロがアンテオケにいたときに、ある人々がヤコブのもとからやってきたというふうに書いてあります。12節見てください。なぜなら彼はある人々がヤコブのところに来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。ペテロはヤコブがリーダーをしているエルサレム教会の出身です。つまりヤコブのもとからある人々が来たっていうことは同じ母教会の兄弟たちが来たっていうことです。でこの人たちを見た途端ですね、ペテロは態度を変えたんです。それまで異邦人のクリスチャン、ユダヤ人以外の、ユダヤ人以外のクリスチャンですよねと一緒に食事をしていたのに急に食べなくなったんです。一緒に食べている姿を見られたらやばいっていうふうに、思ったんです。で徐々にペテロは身を引いて異邦人の食卓から離れていきました。でもこれって異邦人クリスチャンをペテロは二流市民扱いしてるんじゃないですか。最初は一緒に食事をしてたのに、なんかある人が来るとやばいなと思ってその人を離れていく、その人たちを避けていくっていうのはこれ、下にこの異邦人を見てるっていうわけです、でペテロだけじゃなかったんです。バルナバも同じような態度を取ったんです。13節、そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。皆さんバルナバ覚えていらっしゃるでしょうか。バルナバといえばもう行き場のないパウロを救ってくれた命の恩人のような存在ですよ。一緒に宣教旅行に出かけて異邦人にイエス様述べ伝えていた道路者ですよ。パウロにとっては、信じがたい光景だったわけです。もう二人が偽善者のように見えたことでしょう。でパウロはこのことを見過ごすことができなかったんです。14節見てください。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。ペテロに向かって、あんた都合のいい時は異邦人になってて、都合が悪くなるとユダヤ人のようになってるんじゃないかって。そして異邦人に対してユダヤ人のように生活することを強いている。その姿を見て、あなたは福音の真理にまっすぐに歩んでいないっていうわけです。道からそれてしまってるって。本来ユダヤ人も異邦人も同じ条件、同じ福音で救われるんです。ところがペテロ、自分が救われた時と異なる福音を異邦人に適用しようとしたわけです。パウロ一章ではっきりと述べています。7節、他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。皆さん、福音は一つです。でこの、ペテロとバルナバですけれども、二人ともこれ当時このクリスチャン界の重鎮ですよ。もう御言葉を大胆に大勢の会衆の前で語ったもう大説教家たちですよ。もう誰もが主と認めるような存在です。そのよりによってその二人がこの福音をこれ本当には理解していなかった。もちろんですよ、福音を信じているのかと聞けば信じていると答えたでしょう。 イエス様が私の罪のために十字架にかけられて、そして蘇られたことを信じていますって言いますよ。しかし福音がどんなものか分かってんのかって聞かれたらどうでしょうか。皆さんもどうですか。福音信じてますかって言ったら信じてるって言うんじゃないですか。でも福音どんなものか分かってんのかって、ペテロでも分かってなかったわけです。皆さん、福音というものは二つを一つにするものでした。エペソの2章14節、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊しっていうふうにあります。これ二つのものとはユダヤ人と異邦人ですよ。福音はユダヤ人と異邦人を神の御前に一つにして新しい一人の人を創造するものでありました。でペテロがここでしたことは、福音によってせっかく一つにされたものをもう一度二つに分けるっていうことだったわけですよ。異邦人と席を別にしてご飯を食べたっていうのはそういうことなんです。これ福音とは逆方向なんです。隔ての壁をペテロもう一度打ち立ててるわけです。当時このユダヤ人と異邦人が一緒に食事をするっていうのはタブーだったわけです。15節にこういうふうに書いてありますよね。私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。神との契約関係を持たない異邦人は有無も言わせず罪人だったわけです。でそんな異邦人と食事をすることは罪人と交わることであり、汚れることだっていう根強い考えがあったわけです。異邦人に限りません。ユダヤ人であっても遊女とか酒税人とか、この皮膚病を患う者たちをですね、罪人とみなして、そういう人と交わることを避けていましたよね。しかしこの罪人と交わるタブーに挑戦したのがイエス様でした。イエス様は遊女、酒税人、異邦人の中に入っていかれ、交わりを持たれました。そこにこわもての宗教指導者たちがやってきてイエス様にクレームつけることもあったわけですけれども、ペテロと違いイエス様は恐れることがなかったんです。そういう人が来てももうイチャモンつけられようが、堂々と一緒に罪人と食事をされたし交わりを持たれました。このイエス様の姿こそ福音の真理に歩む姿なわけです。隔ての壁を越えられていったイエス様の姿なんです。ペテロもですよ、弟子の一人としてその現場にいてイエス様の姿を見ていたに違いないんです。しかしそれにもかかわらずペテロは福音の道からそれてしまったわけです。パウロ、なぜここでですよ、ガラテヤの人たちに向かってこのペテロの話を持ち出したかということを考えたいんですけれども、ペテロは偽使徒ですか。違いますよね。ペテロは神様から直接召しを受けて、使徒となった、もう正真正銘の使徒です。しかしそのペテロですら間違いを犯してしまう。ペテロだから大丈夫だとか、エルサレム出身だから、エルサレム教会の出身だから大丈夫というふうには言えないんです。上野真一、川端光雄牧師だから、川端光雄だから大丈夫、キリストの栄光教会だから大丈夫だっていうことも皆さん言えないんです。人に信頼するならば必ず福音の真理から外れていくことになります。で、異なる福音を唱える人々が間違った方向にガラテヤの諸教会を導こうとしていたんですけれども、それを真に受けて、ガラテヤの人たちはユダヤ人に与えられた律法を行う、一生懸命に守って、これユダヤ人のようになろうとしたんです。 これはペテロがアンティオケの異邦人たちに敷いたことと同じことです。でガラテヤの人たちなぜ間違った方向に行ったのか、それは彼らが神ではなく人に信頼しているからです。人に信頼したら人の語る言葉が福音になってしまうんです。一度信頼するとその人の言葉が全て神の言葉に聞こえてくる、そういうところがあるわけです。ですから皆さん、この SNS とか、まあ、Facebook とか Twitter とかでいろんな人フォローしてるかもしれませんけれども、注意してください。もうクリスチャンだろうがそうでなかろうが、あ、この人の言葉が私を救うなんか思っちゃ絶対いけないんです。足元救われちゃうわけですよ、そんなことだったら。私も、お気に入りの説教者っていうのが何人かいます。そういう人の説教書を読んだりとか、仲介書を読んだりとか、またホームページ見たりするんですけれども、時々危ないなと思う時があるんですね。それは神の言葉じゃなくて、その説教者の言葉にいつの間にか信頼している自分に気づくからなんです。これは危ない。で、一度信頼してしまうと、仮に真理でない言葉が少し含まれていても、なかなかそのことに気づけないんですよね。そのことを本当に信じちゃうんです。そうなっていくと、これ別の福音を信じることになりかねないわけです。いとも簡単に福音って作られますよ。ちょっと手加えるだけで別の福音って出来上がっちゃいますよ。でパウロはですね、ここで人からではなく神から掲示された福音の真理、もう一度おさらいするんです。16節見てください。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められるものは一人もいないからです。皆さん、私たちはキリストを信じる信仰のみに、のみで義と認められます。今義と認められるというふうに言いましたけれども、義という言葉結構難しいですよね。普段使いません。あまりだからピンとこない方もいるかもしれません。しかしこの義という言葉、聖書を理解する、福音を理解する上で、どうしても知っておく必要がある言葉です。でこの義っていうのはどういうことかというと、受け入れられるっていうことです。受け入れられる。先週メッセージでですね、神につながることで私たちは尊い存在とされるということが語られました。私たちの存在そのものが尊いのではなく、誠の命につながっているからこそ私たちは尊いとされるわけです。でこの神につながるということは、神に受け入れられるのと同じことです。皆さんは誰かに受け入れられたいと思ったらどうしますか。子どもたちの中には、学校でいい成績を取ったり、何かの大会で賞を取ったりすれば、親に先生に、また周りの友達に受け入れられると思っている子もいるかもしれません。大人であればですね、これまでの業績をアピールすることで、会社に組織に受け入れられようとしている人もいると思うんです。そして少なくとも受け入れてもらおうとしている人に人のですね、気に触るようなことはしてはいけないと考えるのが普通ではないでしょうか。でもこの気に触らないようにするっていうのは結構大変ですよね。一つの失敗が命取りになるかもしれないっていうふうに考えるわけじゃないですか。何かミスしたら自分は捨てられるかもしれない、切られるかもしれない。受け入れられるまでも大変だし、これ結構受け入れられてからも大変だと思うんです。で話戻すんですけども、ペテロなぜ急に異邦人との食事をやめたのか。それはペテロがヤコブの元から来た兄弟たちを恐れたのは この異邦人と一緒に食事をしているそういう姿を見られることでエルサレム教会というコミュニティから受け入れを拒否される、また排除されるかもしれないっていう恐れがあったからですよ。あのエルサレム教会の中には神の命令である律法を守ることで、厳格に守ることで神の義と認められる、すなわち受け入れられると考える人たちがいたんです。ですからそういう人たちは神の命令を破っておきながら義とされる、そんなことはありえないっていうふうに言うわけです、考えるわけです。で、割礼派の人に至っては異邦人にも割礼を授けろって、そうじゃなければ神に受けられないっていうふうに言うわけですよね。で、次のようにだから考える人たちもいるかもしれないわけです。それが17節です。しかしもし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら私たち自身も罪人であることが分かるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。ちょっとこれの文章分かるようで分かんないなんか文章ですよね。ちょっと難しい。でもこれ要するに、もしイエス様が罪人であっても神に受け入れられるっていうふうに言うならば、イエス様は罪を容認している、罪の助成者だっていうことにもなるということですよ。要するにイエス様は罪と義の共存を許してるんじゃないかって、そういう論法も可能になるんじゃないのっていうことなんです。でもパウロ17節でそんなこと絶対にありえないっていうふうに言うわけです。じゃあ立法を行わないでどうしたら罪なしとみなされ、神に義と認められるのか。それはキリストを信じる信仰によってのみなんです。律法を守ることじゃないんです。そもそも律法というものは人を義とするために与えられてはいなかったんです。律法が与えられたのはそれを守ることによってイスラエルを神の宝、祭司の王国、聖なる国民とするためだったんですよね。それがモーセ契約じゃないですか。律法を受けた時の、どこにもですよ、律法を守ることによって義とするというのは書かれてないわけです。 ですから律法を守るということと義とされるということは全く別物なんです。同じにしたらダメなんです。でも一部のユダヤ人が勝手に神に受け入れるための追加条件にしちゃったんです。それをで純粋な福音に手を加えて別の福音を作り上げてしまった。これは神に受け入れられるための福音ではなくて、律法を厳格に守ろうとしているユダヤ人クリスチャンに受け入れられるための福音なんですよ。ユダヤ主義者に義とされる福音なんです。パウロそんな福音に全く興味がないんです。19節、しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。パウロは律法に対して死んだことでもう割礼派の人々を恐れる必要がないわけですよね。それに対してペテロは律法に死にきれてなかったんです。だから食物規定が守れない異邦人の食卓から離れていったんです。ペテロこれ神ではなくて割礼派の人々を恐れてしまったんです。この時のパウロはこの時のペテロはこれ神に生きていないんですよ。で今この、今の箇所のですね、2章の14節から21節まではパウロがペテロに語っている言葉です。鍵括弧の始まりと終わりがですね、14節から21節なわけですけれども、16節の前半見てください。もう一度、しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、 私たちもキリストイエスを信じたのですというふうに書いてあります。あのパウロをここで私たちと言ってるわけですけれども、私たちの中にはペテロが含まれてるわけですよ、語ってる。もちろんだからペテロは信仰によって義とされたっていうことをもともとは分かってたんです。しかしいつの間にかずれちゃったんです。あの私たちもずれていく可能性秘めてますよ。あのもう本当にイエス様を信じるその信仰によってのみ救われた後、誰もが最初は思ってるんです。しかし信仰生活が長くなるにつれて、あの同じクリスチャンに対して、義とされる追加条件を課してしまうようなことがあるわけです。それはいや、ちゃんと礼拝に出席しなければならないとか、献金、十一献金ちゃんとしなきゃいけないとか、奉仕しなきゃいけないとか、学びをしなければいけないとか、もしそれ守らないんであれば、それは神様に受け入れられていないと勝手に決めつけてしまう。あの人にだけではないですよ。これ自分自身に対しても追加条件を課すようなことがあるわけですよ。いや、もっと神様に熱心でなければ私は受け入れられないとか、もっと清くなければ私は神に受け入れられない。これって罪がなくなってようやく神の前に出られるっていう福音なんです。あの偽の福音の悪いところは私たちを振り出しに戻すんです。神に受け入れられていないところから再スタートさせるんです、偽の福音は。でそしてやっていることは神が受け入れられるかどうかではなくて、自分が受け入れることができるかどうかで神の義を決めつけているっていうことなんです。これ全く別の福音です。これでは福音の真理から外れていってしまいます。あの皆さん、義とされるということと行うことは別物です。混同してはいけません。でもこれ行いを否定しているわけじゃないんです。むしろ聖書は良い技に励むようにと推奨しています。ですから礼拝すること、献金すること、奉仕すること、神に対して熱心であることは大切なことなんです。これらのことに私たちは励むべきなんです。ただそれらはすべてこの神が私たちを受け入れてくださることへの応答であって、神に受け入れられるための条件ではないっていうことです。もう先ほども言いましたけども、義とされるにはただ信じるだけでいいんです。では私たちずれていかないようにするためにはどうしたらいいのか。それは分かったつもりにならないで、何度も何度も福音の基本に立ち返るっていうことです。パウロがベテランクリスチャンのペテロに福音の基本を語ったように、自分自身にも今日ただイエスの十字架と復活を信じる信仰によって私は神に受け入れられていると言い聞かせることです。あのいらないことは考えないんです。神を出どころとした福音はこれしかないんです。でさらにパウロはそのイエス様がなしてくださったことを信じるだけでなくて、自分自身を十字架と復活に重ね合わせるんです。それが20節です。 私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。神に義と認められない古い自分は十字架につけられて死んだ。そして古い自分に代わって今はキリストが私の中で生きてくださっている。キリストが住んでおられる以上、もはや義とされるかどうかで、受け入れられるかどうかで悩んでいないんです。ただもうどうキリストを生きるかだけにパウロは集中してるんです。本物の福音は私たちをイエス・キリストに似たものに作り変えていく、そういう力が働いていくわけですよ。何を言いたいのか。それはただ福音を信じるだけではなくて、福音の通りに生きるってことなんです。信じている福音を自分に適用するっていうことなんです。イエス様が死んだっていうことは、古い自分も死んだんです。イエス様が復活したことは、自分も新しい人となって生きることなんです。で、パウロはですね、ここに来て個人的に十字架を受け取っているんです。それまで私たちと言っていたパウロが一人称でですね、ここで私と言い始めるんです。キリストが私を愛し私のために死んでくださった。今私が生きているのは、生かされているのは、このことを信じているからだ。福音が他人事じゃないんです。パウロを愛し十字架にかかってくださったイエス様は、あなたをも愛し、あなたのためにも十字架にかかってくださいました。今はイエス様があなたを生きてくださっています。ですからイエス様が福音の真理に歩まれたように、私たちも福音の真理に向かってまっすぐ歩みたいと思うんです。叱責に値する本心を偽った行動を取ったり、偽りの行動に引き込まれているならば、今日悔い改めて福音の真理の道に戻らなきゃいけないんです。皆さん、福音こそ信じるだけじゃなくて行うものですよ。21節、私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。私たちが義とされるお膳立てはすべて神様がしてくださいました。私たちはただ福音を信じて感謝していただくだけです。これが恵みでなければ何ですか。もはや私たちは神に受け入れられるために努力する必要はありません。そうではなくて、福音の真理に歩むために、私たちは心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くしたいというふうに思います。日々自分に死んで、日々キリストを生きる、これが福音を行うことです。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。私たちは福音を聞いて信じました。しかし本当に今私たちは福音の真理の中、ど真ん中を歩んでいるでしょうか。本心を偽ったことをしていないでしょうか。今どうぞ探ってください。 私たちが新しい歩みをすることができるようにイエス様は十字架にかかってくださいました。そして今私たちが生きているのはイエス様が私たちのうちに生きておられるからです。どうぞ主よ、今分かったつもりでいた福音、もう一度教えてください。そして知るだけではなく、その福音のままに生きることができるように、私たちがイエス様と同じような歩みができるように導いてください。あなたの恵みを無にしない主が私たちのために全てを投げ打って私たちに命を与えてくださいましたから、私たちはその恵みに応えて生きていきます。主の十字架と復活感謝いたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。